ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、前回に引き続き、強固な販売チャンネル構築に必要な3つのことということでお話をしていきたいなというふうに思います。で、その3つは発掘選定、ディストリビューターの発掘選定と契約交渉と管理育成ですよという話をして、第1章 の、 その成功の確率を握るディストリビューター、成功の確率の5割を握るのはディストリビューターの選定ですよと。もうディストリビューターの選定間違えたら、もう5割失うわけですから、言ったら成功しないってことですよね。で、非常に重要な、言ったら成功の半分を握ってるのがディストリビューターの選定で、誰とやるかってことは非常に重要だから、という話をしたと前回で。ただその誰とやるかってことは非常に重要なんだけども、その前に強固な販売チャンネル作る上でその重要なことっていうのは何かというと、誰と売るかよりも誰に売るかってことは非常に重要で、シェアの高い企業っていうのはもう明確に誰と売るかっていうことが非常に明確になっていて、それがこうブレていないと。で、一社の例外もなくブレていないですよと。で、なぜならばその誰と売るかということが決まっていると、その人に売れる人と売るべきだわけですよね。誰と売るかっていうのはね、誰に売るかっていうことがもう明確にあって、この人に売れるっていう人と一緒に売らないと意味がなくて、で、消費財の場合は最終的に重要なのは消費者そのものなんだけども、その手前の、特に FMCG の業界で言ったらその手前の小売りというものが非常に重要なわけで、そこに売れなければダメなわけですよね。で、特に VIP ベトナム、インドネシア、フィリピンなんかは伝統小売り、近代小売りだけじゃなくて伝統小売りもあるわけだから、その両方の小売り流通を考えて、そこに流せるディストリビューターがどういう人たちなのかということを考えないといけないと。で、規模が大きければ流せる可能性はもちろん高くなると。高くなるんだけども、じゃあ自分たちにそれだけの経営資源をあてがってくれるんですかと。20% ネスレやってる、 20% フェレロやってる、 20% マースやってると、欧米のメーカーいっぱい取り扱ってて、確かに実力はあるし、近代小売にも交渉力、高い交渉力持ってますと。ただ、これから始める広告予算、プロモーション予算も大して出せないような、日本企業の、ためにどれだけ尽力してくれるのかっていうことを考えると、必ずしも大手がいいとは限らないケースだってあるわけですよね。で、この話の想定が、新興国で特にベトナム、インドネシア、フィリピンなんかを想定して私こうして話してますけども、ベトナムだったら66万点だし、インドネシアだったら447万点、フィリピンだったら80万点の伝統小売があって、で、本当にそれを、その例えば、10万点取れるとこってどこなのと、10万点と言わずとも5万点と配下できるとこどこなんですかと。で、そもそもその前に、近代小売を取らないといけない。ベトナムだったら、ウィンマート、コープマート、こんなところは絶対抑えないといけないわけですよね。で、そこ本当に取れるんですかと。インドネシアだったら、トランスマート、ハイパーマート、この辺取らないといけないわけですよね。本当に取れるんですかと。コンビニだったら、インドマレット、アルファマート、本当にできるんですかと。そういうことを考えて、ディストリビューターを選んでいかないといけない。で、フィリピンだったらピュアゴールド、 SM、ロビンソンズ、ガイザのコンビニはセブンイレブン、アルファマートも今インドネシアから来てますから、アルファマート、こんなところ本当にどうやって近代小売取っていくんですかっていうことと、別途ベトナムの66万点、インドネシアの447万点、フィリピンの80万点の伝統小売を考えていかないといけないと。で、そう考えていくと、 FMCG のディストリビューターなんて、各国数十ですよ、いいところ数十しかないので、もう全部をロングリストとして縦に並べてしまうと。でそこから絶対評価と、相対評価で絞り込んでいくんですけど、絶対評価ってどういうことかっていうと、誰に売りたいのかということが決まってればね、どの小売りに売りたいのかということが決まってたら、その小売りに売れない、ディストリビューターってのは全部消去していくわけですよ。これが絶対的な評価で消去していくと。あと自分たちが 10億やりたいのに、今現状売り上げが10億しかないディストリビューターとやったって、これ10億いかないですよね。だってキャッシュ回らないですから、もう10億パンパン回してるわけですから。でそうするとこのディストリビューターの売り上げ規模みたいなものも、絶対評価基準になって、消去法でどんどん消していくと。でミドル、ショートとリストをどんどんどんどんこう絞り込んでいって、最終的にショートになった、リスト、まあ、5社とか3社とかになっていくんで、そこを相対評価していくわけですよね。相対評価、まあ、お互いに比べてどこがいいんですかっていうことをこう見ていかないといけないと。で、これ手間はかかるけども、結局その根拠が明確に絞り込めるので、なぜここを選んだんですかって言った時に、そのいやいいからとか、強いから、大手だからっていう、この いわゆる絶対的な評価軸だけじゃなくて、相対的な評価軸を持てるっていうことは、まあ根拠があるということですよね。理にかなってると。ここを A 社じゃなくて B 社を選んだ、 C 社じゃなくて B 社を選んだっていうのは、相対的な根拠がそこにあるっていう、これが非常に重要で、絶対的にここがいいみたいな話って、いやもっといいところは別にあるかもしれないし、同じぐらいいいところもあるかもしれないと、でも確率論的にこの B 社の方が A 社よりも C 社よりも D 社よりも E 社よりもいいんだっていうことをね、確率論を高めるってことはすごく重要で、結局確率なんですよ、絶対なんてのはないので。そうするとその確率を高めるっていうところに、まあ努力を持っていかないといけない。であとそのディストリビューターの機能っていうものもしっかり考えていかないといけなくて、まあ普通ディストリビューターっていうとセールスやってデリバリーしてみたいなところが多分非常に重要な機能になってくるわけですよね。で輸出でやるような場合はインポート機能、いわゆる輸入ライセンスをしっかり持ってるかと。いや輸入できないっていうディストリビューターもいますからね。そういうの見ていかないといけないし、あとマーチャンダイジングもまあどこまで必要とするのかで、プロモーションもまあやれるとかっていうところはありますけど、まあプロモーションはこっちでメーカーが巻き取らないといけないので、基本的にはセールスとデリバリー機能がどうなのと。でベトナムみたいな国はセールス機能を持ってるディストリビューター本当限られてくるわけですよね。でそんな中でどこまでの機能を自分たちで、必要としてるのか、でそこの機能の切り分けっていうのも、これ絶対的な評価の中で、まあ、見ていく必要がありますよねと。でこんなことをやってこう絞り込んでいくと、結局のところ優秀なところっていうのはね、もうね取られちゃってるんですよね。やっぱり後発っていうか先進的な企業っていうのはもういいところを抑えてるんで、いいところが余ってるなんていうのは物理的にないんですよ。いいところは取られてるんで。でそうするとその妥協しないといけないんだけども、じゃあそのどっちの方向に妥協しますかっていう話で、例えば FMCG の業界でいうと、その食品かフードかノンフードかみたいなね、ディストリビューターもその食品系が強いところと日用品系が強いところで、例えば自分たちは食品を売りたいのに日用品系のディストリビューターをお願いしても、これはなかなかその成功 しない、成功してるのを僕は見たことないと。で日用品系のディストリビューターのオーナー社長が、いやいやこれから食品系 のディストリビューションにも力を入れていくんだということで投資をするんですみたいなお話があれば、またこれはちょっと検討の余地はありますけども、基本的には日用品系のところに食品やらしたり、食品系のところに日用品やらしてもこれは無理なので、基本同じインダストリーで選んでいくということになってくる。そうすると規模がでかいか小さいかっていう話になるんですけど、あまりにもやっぱり規模が小さすぎるとこれお話にならないので、ある程度その中堅のところ から選んでいく、この中堅であれば自分たちが売りたいターゲットに対してリーチはできると、リーチはできるし、あと一方でその規模が大きすぎるとアンコントローラブル、自分たちの言うこと聞かないわけですよね。けど中堅規模だったらまだ言うこと聞かすことができるみたいなところのバランスも見ていくと、必ずしも大手がいいというふうにはまあならないので、これってやっぱりその売り手側、メーカー側によってどういうところがいいのかなっていうのはやっぱあるんですよね。 どの辺のその規模がいいのかっていうのは、まあ、しっかりご判断をしていかないといけないですよと。あと最終的にはそのスキルセットよりもマインドセットで決めるってことがすごく重要で、スキルセットって何かっていうと、僕は提案力、配下力、資金力の3つ定義をしてますと、そのディストリビューターのスキルセットの話をしてるんですけど、その小売への提案力がどれぐらいあるのかと、まあ伝統小売含めて配下力どうなんですかということと、あとディストリビューターってのはキャッシュ回す仕事なので資金力どれぐらいありますかと、でこれが絶対評価で判断をしていくと。こういう提案力と配下力と資金力がないと基本的に僕がやりたいことはできないので、もう消去法で絶対評価で切っていきますよっていうのがスキルセットで、でも最終的に相対評価をするところはやっぱりマインドセットで、オーナー社長の人柄、思想、熱量みたいなところは僕はもう非常に重要視をすると。で結局オーナー社長が自分たちの商品のディストリビューションにどれだけの熱量をかけてくれるのかっていうことが、彼らのそのいわゆる経営資源の投資につながっていくわけなんですよね。でそこを見極めるってことがものすごく重要で、オーナー社長と会わずにディストリビューター決めるなんていうのはもうまず論外で、結局 ASEAN のディストリビューターの規模なんてたかだか数百億ですよ。数百億の会社のオーナー社長に会えないなんてことはないので、しっかり会ってコミュニケーションを取って彼らの熱量を測るってことはすごく重要で、その建前の熱量と本音の熱量とあるわけなので、で一方でその彼らの熱量をただ待ってたって、そんなもん勝手に発火なんかしてくれないんで、自分たちでどうやってオーナー社長の心に火をつけるかっていうことをやっぱりやっていかないといけないですよね。自分たちはいいものを作ってます、スペックは変えません、値段もこれです、はいどうぞ売ってください、売りたいでしょ売れるでしょって、こんなんじゃ全然相手にされなくて、でプロモーション費用もまあ売れたらかけるけど売れるまではかけませんみたいな、いやいや誰も知らないでしょと。でそこの最初のそのスタンス、こちらがその国で何を達成したくて、でこれをやることによってディストリビューターにはどういうそのメリット、世界が待ってるのかということをしっかりとこの戦略として語らないと、向こうの熱量なんて上がってこないので、それを語った上での熱量の話をしてて、ただ普通に言って勝手に発火してくれる熱量のことじゃないですよね。こっちからその熱量を上げていくっていう努力をしないで、向こうの熱量を期待するっていうのは、まあ、そもそも間違ってるので、そこもしっかりはやっていかないといけないと。でこういうことをして最適なディストリビューターをしっかり選定していくと。で結局間違ったディストリビューター選定してもね、これ切り替えるのに3年4年5年ってかかるんですよね。で外資みたいにドラスティックにパンパンパンとやればいいですけど、何がどうなったらディストリビューターを切り替えるなんていう基準もそもそも持ち合わせてない日本企業が、一回決めたディストリビューターとお別れするのったら本当に大変な労力と。でじゃあ変えようと思った時には、駐在してた担当者気にしちゃって次の人がまあ新たに来ますと。で一応引き継ぎはしてるんだけども、前任者に比べるとディストリビューターを変えなきゃいけないという危機感も薄まってるわけですよね。でそんな中で、まあ、なかなか進まないので、この決めるっていう、最初に決めるっていうところが本当に僕は重要だと思うので、まあ、話は長くなりましたけどもう終わりますけども、まず誰に売るのかということを明確にしましょうと。誰に売るのかということは決まれば、誰と売るのか、誰と売るべきなのかということは決まるので、まずその概念論的にはそこですよと、ここ間違えないでくださいねと、誰と売るかが先じゃなくて誰に売るかが先ですよと。でそれが決まったら、今日お話しした手順で絞り込んでいくというお話でございます。この件に関してはまあ資料があるので、またうちのセミナー、今年はセミナーをちょっとやっていこうかなと思いますので、どっかね会場を借りて アメリカンクラブかどっかでやると思いますので、またあのホームページでも案内します、メールマガでも案内しますので、ぜひ資料ベースでね聞いてもらったらより分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。